中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は久々にゲストなしです。明けましておめでとうございますというところで、はい、2018年どうだったのかっていう回を今回やりまして、うん、まあ、次回2019年今年ですね、何やりたいのかっていう、いわゆる総括と抱負を語る2回シリーズにしようかなと、
はい、1月っぽいですね、
はい、というところでございます。はい、はい、選挙は17年ですから、はい、まあ、これで中間年になるっていうことですね、
そうですね、
今年が、うん、はい、じゃあ2018年どうだったのかっていうところと、はい、まあ、12月議会のトピックもあれば、これ合わせてですね、お話を聞こうかと思います。
はい、はい、そうですね、まあ、2018年に関して言えば、うん、公設市場 の仮市場に向けた動きが、まあ、加速した年だったなというところで、
ある程度の合意が取れたっていうこと
ですね。市場の中での、うん、まあ、合意がある程度曲折ありながら見学しながらなんとなくできてきた、はい、でじゃあ仮市場ってどうやって作っていきますかっていうところで、市場周辺の人の話し合いがまだうまくいってないよっていうところで、うん、まあ、新年早々、まあ、2月定例会の方では取り上げたんですけど、まあ、その話だったり、うん、その時からアーケードについてはやっぱり今後その考えなきゃいけないよねっていうのがずっと課題として残ったまま夏ぐらいまで来てしまって、はい、でそれでじゃあ実際アーケードどうするのかっていうところで、うん、まあ、その違法であるっていう状態もなんとかしなきゃいけないっていう、まあ、答弁を繰り返しずっと当局言ってたもんですから、うん、これ違法って何なのよっていうところをちょっと調べて、うん、じゃあ行政の責任でそれって解消できるものなのか、はい、民間の責任でやんなきゃいけないものなのかとかっていうのを明らかにするっていうので、9月定例会の方ではアーケードについて、まあ、確認をして、まあ、その消防法上のものとか、うん、道路建設の都市計画道路の話だったりとかっていうので、うん、実は、まあ、そのアーケード作りたいといえば、はい、まあ、特例で那覇市が認めることもできますよっていうところの話が、出てきたので、まあ、あとは消防法の準防火地域以上の防火地域の指定ができれば、まあ、違法状態っていうのはある程度クリアできると、
なるほど、
新しいアーケードも作れるよねっていうところで、まあ、そのアーケードを作ろうか、作りたいというところに対してどう支援していこうかっていうふうな、方向に変わってきているのかなと。で、アーケードも、まあ、一定の、その支援しますっていうことは、市長選の選挙公約の中にも盛り込まれていて、ほうほうほう、これが、まあ、今後、アーケードを作りたいという合意形成ができれば、うん、そこに向かって動いていくっていうふうになるので、まあ、一つ、その市場関連で言えば、
ここは乗り越えたかなっていうところですかね。
そうですね。まあ、少し前進したところかなと。
まず、杓子定規なことはもうやめて、ここにある事実と今後の必要性もあるんだから、うん、一つ一つ法律でどうなのか、まあ、制度でどうなのかっていうのを解きほぐしたという、
うん、そうですね、
ことなんですね。はい、じゃあ一歩進みそうだっていうことで。
そうですね。ただ、はい、まあ、一方で、平和通りの方は、うん、まあ、5年後めどにっていう話で、まあ、もうすぐ1年経とうとするっていうところで、うんうんうん、なかなかその先の活用の仕方っていうのがまだまだ見えてないというものもありますので、
そうか、
ここら辺がですね、まあ、通りの中で合意形成をして1年かけてその今後に向けて作っていこうっていうのはできたけれども、うん、実際にそれに向かってどうやって動いていくのかっていうところがちょっとまだ見えないままで動いてるところがあるので、
ね、
まあ、そのあたりこのアーケードの支援を那覇市がしていくっていうその支援がどこまでなのかっていうところをもうちょっと、う
ん、
まあ、
それの正当性をちゃんと作っていくっていうことと、うん、だ、まあ、受益者って結局、うん、まあ、そうだな、飲食店が受益者になるだろうなっていうことは正直見え、僕らからするとそう見えるんですね。
あ、
うん、果たしてじゃあそれだと地域、うんうん、あるいはその通り会が納得しているのかどうかっていうと、まだその辺は しこりがあるなっていう印象があります。まあ、
ただアーケードに関しては街並み自体がやっぱりまあこの那覇の重要な景観だという意見もありますし、私もまあその意見は賛成だなと思ってますので、そこをまあ視点にして、まあ、どういう形でやっていけば、その再整備っていうところにたどり着けるのかなというのを、まあ、引き続きやっていきたいなと思ってますけどね。
この前一番街行きましたよ、沖縄市の。最近だからあのアーケードの下に、要はあの机と椅子出してっていうお店、むっちゃたくさん増えてて、人いるんですよ夜に。はい、あ、やっぱり飲食店なのかなというところはありまして、
まあ、あの風景が面白いところを楽しもうという視点を持った人が、まあ、今増えてきてるなという感じはするので、そういう人たちが楽しめるような仕組みだったりとかっていうのも、あの沖縄市の方では見られるので、まあ、そういったので那覇市で何ができるんだろうかとかっていうのもちょっと考えてみたら、
やっぱり誰の通りなのかとかっていうこの主体をはっきりさせないと、あのおいそれとねこれに対峙ができないなっていう印象はあって、ここはもう逃げられない、まあただそれでも一歩進んだのは良かったっていうことですね。
あとは、まあ、公民館等 の、 あの指定管理 の、 あの、時期でもあったので、2018年がですね、まあ、そこで公民館の指定管理今後どうしていくのかっていうのを、まあ、都市の前半の方ではよくやっていたなという感じですね。まあ、これもまあ、公民館が町にどう開いていくのかっていうのって、町づくり協議会、国町づくり協議会を進めていく上でもすごく大事な視点だなと思っていて、まあ、社会課題の解決に公民館がどう関われるのかっていうところで、まあ、もうちょっと公民館に変わってほしいというか、もっともっと開いてほしいというところで、まあ、いろいろな提案をしていました。はい。はい、
ただ指定管理の枠がこれ以上権限とかあと関数が広がるっていうような感じではないので、現状維持っていう印象なんですけど、今その指定管理、公民館の指定管理に対して那覇市はどういうスタンスでいるのか、この現状維持っていうことはどういう評価をしてるから現状維持なのか、このあたりはどうなんですか。
このあたりがですね、指定管理の総括を、まあ、すべきだっていう質問に対しては、総括をしていて、まあ、今後しっかりと振り返りをしていくというようなことは言っていたので、まあ、それが、まあ、どういう結論になるのかっていうのを今ちょっと待ってる状態ではあります。
街なんですね、はい、今この辺はやっぱり ね、 すごく、まあ、中今もできるわけで、これからね公民館もそこの街の
中今は人材育成施設になってますけど、
いいんですよ、はい、はいいいんですよ、言っちゃダメなのか、まあ、中村さん言っちゃダメだけど僕
まあ見た感じそんな気がするっていうあれも、ね、はい、あるかもしれないですけどね、
はい、はい、まあそこが増える、あれ、という中でですね、どう活用していくのか、あと課題にどうやってね、ICS が向き合うのかって大事なことです、
そうですね。だからまあ公民館が何してるのかっていうのをまずやっぱりオープンにして、まあ地域に開いていく。だから必要な人が公民館に集まってサークルをするっていうのは今ちょっと多いので、それ以外の公民館が社会教育的にどんなことしてるよっていうのを広く発信していくっていうことを、まあ逆にやっていく必要があるよねということはお伝えをして、まあそれに関してはまあ検討していきたいということでしたので、ちょっとこれもちょっと様子を見ると
まずどう総括してるのかっていうのは、すごく聞いてみたいですね。
ですね。あとは、まあ、町づくり共同推進課に対して、まあ、いろんなデータバンクですとか、はい、まあ、町協、小学校区町づくり協議会、まあ、これの設立の、まあ、支援とか、そういった意味で、まあ、いろいろ質問もしつつ、まあ、自分自身も、城西小学校区の町づくり協議会に関わってですね、はい、まあ、実際、今年は、市民共同大学院の方にも参加をして、曙地区に対しての提案も一緒に考えたりとかもしてたので、まあ、そういう意味ではやっぱり共同の一年だったのかなという気もしますね、
そうかそうか、どうですか今那覇市の共同の状態は。
まあ、現状で、8小学校区でまちづくり協議会ができて、まあ、2小学校区で準備会ができて、そして12の小学校区が関心を持っているというところまで来てますので、まあ、これが全部小学校区まちづくり協議会まで行けば、全部で22になるので、
本当だ
36小学校中22まで来ると
3分の2ぐらいですね。
もう残り はじゃあできてない地域はなぜできないんだろうか、うん、できるための支援ってなんだろうかっていう方向に向かっていくのかなと思うので、うん、
課題がないってことはないと思うので、そうですね、ただそれに向き合うだけのリソースとかが、うんうん、ちょっと足りないということ で、 そ、 で、ね、うん、そのリソースをどうやって補うかってことですよね、う
ん、だ課題抽出の仕方であったりとか、うん、まあ、組織の合意形成の仕方だったりとか、
はい、
これって那覇が進めてきたその町づくり市民共同大学とか大学院とか、まあ、そういったところで学んだ人材が、うん、地域に帰ってそういった町づくりのファシリテーターとか、うん、町づくりコーディネーターの役割が担える人がいるかどうかっていうのがやっぱ大きいと思うので、
うん、
まあ、そういう意味では今ある事業をもっともっとこう宣伝させていくっていうのが今後求められるのかなというふうに思いますね、
うん、なるほど、これも注目です ね、
そうですね。
ただ、まあ、補助金も出している事業なので、うん、ここで何をやったかっていうことが、うんうんうん、割と 横もね隣もできてきたっていう意味では比較しながら ね、
うん、そうですね、
できるという時期にようやく来たわけで、うん、それの評価をどうしていくかってことですよね、
う
ん、
だからまあできることやろうよっていうところから、うん、まあ、課題解決っていうところにもっと地球が向かっていくような、感じになっていけばいいなと思ってますね、
うんうんうん、そして新たな担い手にってことですね、
人材データバンク、これはずっとモデル事業のところから、は
い、そうですよ、これだってそもそも一昨年この話してましたもんね、そうそうそう、
で葉っぱかけ続けてるんですけど、うん、なかなかこれがうまいこと回ってない感じがあるので、
うん、
まあ、これどうするのかっていうのはまあ引き続き注視しながら、うん、やっぱ何かこのデータバンクっていう枠組み箱を先に今作っちゃおうとしてるので、うん、もう少し、うん、なんか役に立つものっていうんですかね、困ってる人とその使いたい人、うん、その使えるその技を持ってる人たちが直接顔を合わせられるような、
うん、
もう少しこの血の通った制度にしていかないと、うん、ちょっとこのままではまずいなとは思ってますね。
確かにちょっと定義とか箱作りで止まっちゃってるんですね、
う
ん、
そうですね、
1年も経ってるのにっていうことか、うんうん、いや悩ましいねこれね、やっぱりだけどこれ一昨年も言いましたけど、うん、実際の課題に対して、うん、を一回旗振りしないと、
うん、
人もなかなかただなんかこれできますよとかっていうのって、うん、奥ゆかしい人だと言えないじゃないですか、ま
あ、そうそう、助けてほしいっていう声が届かないと動けないと思うので、そうですよね、
先に課題からリストアップして、うん、あ、じゃあこんなん困ってんだったら私もってんで自分の資源を出してくるっていう方が正しいのかな、
うん、だからデータバンクっていうものの存在を推していくんじゃなくて、
うん、
困ってる人がいて助けてほしいっていう声をまず出していくっていうところから、
ね、
データバンクを使ってねっていうところになんか持っていく方が、うん、いいのかなと思うので、
もちろんね資源の洗い出しはいつかやらないといけないから、うんうんうんうん、それはいいと思うんですけど、はい、ちょっと主客転倒してるというところあるかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
でやり方を少し変えるっていうことも手だと思うんですよ、うん、まあ、できないの糾弾するのは簡単なんで、うん、
はい、
ちょっとやり方変えてみませんか、うん、進んでないんだしっていう話で、うん、
そうですね、
うん、
なのでその辺はちょっとお尻を叩くのと背中を押すのと一緒に、
うん、そうですね、
やっていくような感じですかね、
うん、
はい、で放課後子ども教室って学校で放課後にいろんな先生が教えたりとかっていうのの先生がいないよっていうところで小学校ごとのその差も結構あるという話があるので、はい、まあ、この辺はデータバンクとリンクさせながらですね、うん、できることもあるのかなと思うので、この辺はまあ、学校の問題ももちろんあるのかもしれないですけど、うん、まあ、教育委員会とその市長部局がやっぱ垣根を越えてですね、
うん、
もっともっと連携していけるようにまあ応援していきたいなと思ってますね。そう
か、これもなんか主体が誰、うん、なのかが今一つ、
うん、
要は学校がすげえこれに困っていて、
うん、
募集したいっていう感じでもないじゃないですか、
うんうんうん、
はい、だからやっぱり同じように誰が困っていて、うん、っていうマッチングがなかなかねっていう話になんか修練してる感じしますけどね、
うんうん、そうですね、
うん、
うん、とい
やこの辺積み残してるね。
そうですね、はい、あとは、まあ、市長の政治姿勢に対しては毎回代表質問に立つたびにまあ聞くんですけど、
うん、
そこでは大体いつも共同についての話を聞くのと、はい、あとまあ市政の広報とか、うん、まあ、そういったものについてもちょこちょこ触れるようにはしていて、
うん、
まあ、ホームページがようやく見づらいホームページと言われ続けていましたけど、
はい、
うん、まあ、今やっとリニューアルに向けた予算もついてリニューアルに向けて今動いてると、うん、でスマホのアプリ プリも今回から予算もつけて、
あ、そうなんですね、
まあ、見れるようにしていきたいということなので、うんうんうん、今ちょっと無料でできる、まあ、チーロっていうアプリを使ってるんですけど、はい、まあ、予算もつけて新たにまた別のアプリもちょっと試してみたいということだったので、そこでは、まあ、動画も活用したものをやっていきたいよというような話も出ておりましたので、うん、まあ、この辺が今 Facebook とか LINE とか SNS もやはり少しやってはいるんですけど、はい、まあ、この辺がもっともっと力を入れていけるようなコンテンツが予告しさせていろんなところで展開できるのかなと思うので、
うんうんうん、
まあ、この辺をちょっと引き続き注視しながら、まあ、応援もしていきたいなという感じですかね。
はい、
うん、とあと、まあ、12月定例会の方では、
お
あれですね、ホスピタルアートとか私立病院建て替え目前に迫っていて、
ホスピタルアートって何ですか。
病院 で、まあ、いろんなそのアートの例えば、まあ、うん、今や私立病院でやってるものとしては、うん、絵画の展示とか、はい、あとコンサートとかですね、うん、ミニコンサートとかもやったりしてますけど、うんうんうん、まあ、この辺が今全国的に四国の子どもと大人の医療センターだったかな、うん、まあ、そういったところでまあ、この空間の課題解決、うん、そのロビーをどうやってどういう空間にしたいのかっていうのを、うん、まあ、アートの力でできることってなんだろうねっていうのを考えて、まあ、患者さんとか職員とか、はい、ボランティアスタッフ市民も一緒になって作っていくっていうような事例があるんですけど、うん、まあ、そういったものをやっぱり私立病院も建て替えました、新しくなりましたっていうだけじゃなくて、うん、まあ、市民も一緒になって病院ってどういう場所であってほしいんだろうかとか、まあ、その私立病院でそのイメージ何ていうんですかね、まあ、新しくなってよかったねじゃなくて、うん、どんな病院になってほしいのかっていうのが、体現できるような施設になってほしいなという期待も込めて、うん、今回取り上げております。
それは病院がもちろん治療の場というのではあるんだけれども、
うん、
なんていうんだろう、アートとかいわゆる医療以外の力も使いながら、うん、緩和ケアだったりっていうことに進めていく、そういう話ですか、う
ん、ですね。はい、まあ、その四国の事例では、うん、地下の霊安安置室っていうんですかね、
はい、
そのご遺体が、うん、置かれている場所に続く通路を、うん、まあ、殺風景なすごい寒々した、うん、コンクリートの壁だったものを、まあ、少しそこに花を描いて、
うん、
その描ける言葉はないけれども、まあ、見せたい景色というか、うん、まあ、こういった気持ちになってほしいと思いを込めて描きましたっていう、そのアートがそこにあるっていうところで、まあ、何か伝わるものがあるんじゃないか、伝えられるものがあるんじゃないかっていうところですよね。
むしろご遺族の緩和ということにつながるわけね。面白い。
やっぱなんかそういうその病院っていうものが持っているその医療っていう機能だけじゃなくて、そこにどういう場所であってほしいのかっていうものをその表すものとしてアートってすごくいいなと思って、
ま
あ、言葉じゃなくてなんかその伝わるものがあると思うんですね。そういうところにまあ、なんていうか今後は目を向けていくっていうのはすごく大事なことかなと思うので、は
い、ああ面白い、
それについて少し取り上げ
て、は
い、
なるほど。これって市政のこの計画としてはどうなってるんでしたっけ、病院の、
新しいものを独立している法人になるので、
うんうん、
まあ、そこはそこでぐるっと回っているんですけどね、はい、なかなかその議会から言うと、うん、私立病院はこういうふうに言ってますっていうような感じで、ちょっと間接的な答弁が返ってくるんで、まあ、直接的ではないんですけども、うん、まあ、その収支の、ものだったりとかっていうのを、うん、まあ、議会としてチェックしてるっていう形ですね。
うんうんうん、じゃあこういう要素も入れられるといいですね。
そうですね、まあ、今やってるものを、まあ、どうやって発展させていくかっていうところまではなかったんですけど、
うん、
まあ、今後もやっていきたいという話はありましたので、まあ、ぜひ研究していただいて、まあ、市民がもっとこう親しみやすい病院になってほしいなと思いますね。
はい、これも注視ですね。はい、ありがとうございます。
あとは、まあ、このラジオで前回も話しましたけど、うん、交通の問題も、
う
ん、まあ、
そうですよ、
年中ずっとやってたなっていう感じは
しますね。エンター会議今準備中でちょっと日程調整をしていますが、うん、はい、まあ3月かなっていう感じです、うん、はい、
ですね、
次回の放送の時には日程決まってるといいなっていう、そういう感じですね。
はい、
はい、
あとそうですね、まあ、子どもの貧困もずっと取り上げているテーマだったんですが、
うん、
まあ、議会での質問として取り上げるというのは、今回は、18年としてはなくて、
はい、
で、まあ、もう少しその子どもの貧困というもののこの支援の場とかを考えるときに、この中間支援っていうのがやっぱり必要になってくるよねっていうところで、この市民活動支援センターっていうのがあるんですけど、この NPO 等に対する支援の体制がやっぱりちょっと弱くなってるよねというところで、これまあ共同の問題ともつながってくるんですけど、この各種団体が困ったときに相談する駆け込み寺的な機能が以前 の NPO 活動支援センターにはあったかと思うんですが、今やっぱりそのそうじゃない、もっと直接知ってる人のところにこう相談に行くっていう形になってるかと思うので、はい、まあ、再び頼れる場所になってほしいなと思うので、
そうか、この分は少し後退してるんじゃないかということですね。
那覇市の共同っていうのがどうしても前にもラジオで話したかと思うんですけど、まあ、那覇市と共同するっていうところに、直接的な関わりに力を入れてるので、もう少しこの那覇市とその他の人たちだとすると、その他の人たち同士がこうつながれるような支援っていうのを那覇市がもっとできることがあるだろうっていうところで、まあ、昔やってたのに今やってないっていうところで、まあ、ちょっとその弱くなった機能をまあ補完してほしいなというところで、共同に対する考え方っていうのを那覇市に変えてほしいということは、提言してきてるところですね。
これどうすればいいのかだろう、要は交代してる分野だとするとね、いわゆる共同大使の制度っていうのは那覇市の市政の何らかの貢献をした人に那覇市がいわゆるアウォード表彰顕彰かなを与えるっていう感じで、1対 N 那覇市対残りっていう感じだけど、本来はその人たち同士がお互いのね専門性を分かって相談し合えるとかアドバイスし合えるとか、そういうところまで持っていけた方がいいはずなんだけど、本来はその機能はどこだあれ共同プラザにあるべきなんじゃないかということですよね。
まあ、共同プラザと銘打って施設があるので、まあ、そこが共同の拠点としてもっと力を発揮できるように、まあ、今駐車場の整備をしているところではあるみたいですけど、それも含めてもっともっと力を入れてやってほしいということ
ですね。何回も言いますけど、中途半端な時間だけで一回出て入らないといけないみたいなことはもうやめた方がいいと思います。しつこ
い。まあ、運用方法立体駐車場ができますので、おそらくそういう事態にはならないだろうと思いますので、
別にお金も多少はとってもいい話かなと思いますけど、ちょっと公共交通がね少し本数とまああるんですけど、バス停は、
まああんまりその交通の便がいいところではなかったりするので、そこら辺の問題もあるのかなと思うんですけど、とにかく行きたい場所にまだなってないんだとすると、まあ、その今研修とかそういったのもやってますけど、セミナーとかですね、まあ、そういったのももっともっと周知をしながら、まあ、フラッと来た人に対してもこういいものが提供できるような場所になってほしいなと思いますね。
なるほど、
あと
結構てんこ盛りですけどお時間でございます。
あ、そうですか、あとあれです、地域包括ケアシステム、これも結構
包括ケアシステム、
今年の中間ぐらい結構やってたなっていうのを今振り返ると思いますね。
なるほどね。じゃあこれ冒頭で、次回の冒頭でやりましょう。ここから
分かりました、
はい、ということでお時間でございます、昨年を振り返ってということでございました、ありがとうございます。
ありがとうございました。